ちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
今週の日経平均、日本株はね、上がったり下がったり、順番から言うと下がったり上がったりしながら、
はい、
1週間で下げてしまいましたね。
そうですね、交互に繰り返してしまったということで、終わり値は、マイナス 1.46%、 16,449円84銭と、
はい、
16,500円を割り込んで、
5日間ともですね、日経平均で100円以上の前日と比べた上下幅があるっていうのが特徴でしたね、はい、この5日間は、はい。それで、まあ、外部環境面で言うと、ドイツ銀行の経営問題、これが、まあ、世界的に、まあ、お金をの動き、株の売買っていうのの影響を与えたっていうような形ですけど、
はい、
ただね、ドイツの通貨って今何でしょうかって聞かれると、ドイツってユーロですよね。
そうですよね。
ユーロが売られるってニュース聞きました今週？
聞いてないですね。あまり入ってこなかったですね。
さほどそのユーロドル の、 取引においては、あんまり大きな動きにはならなかったのかなというふうに思ってるんですけども、
ダックス指数見ましても 0.3% ぐらいの下げということでした。
そうですね、はい。それで、まあ、これ問題はそのドイツの取引先に、問題が広がって、それでドイツ銀行に果たして、資本を流入注入させなきゃいけなくなるとかいうような問題にまで発生するかどうかということで、そこで、まあ、来週以降もおそらくはね、ドイツっていう国自体が、
はい、
公的支援についてどんな考えを示しているのかっていうような、そんなニュースで、まあ、上がったり下がったりするんじゃないのかなと思ってるんですけどね、
はい。それでは早速始めてまいります。まずは、この後来週の見通しについて鎌田さんに伺ってまいります。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて、来週からいよいよ名実ともに10月相場入りになります。
そうですね、来週のポイントは、アメリカの経済市場、ISM 供給管理協会というところが発表する、製造業の経営者に対するアンケート調査、購買担当役員に対するアンケート調査ですね、
はい。
それから非製造業の購買担当者に対するアンケート調査、これがアメリカの企業心理を読む上で非常に重要なデータとしてされております。これは月曜日と水曜日に発表されます。
はい、
1ヶ月前の8月のデータがですね、7月と比べて落ちたんですよ。それによって、FOMC の利上げ見送りにつながったんじゃないかっていうような、そんな説があります、
はい。
その一度落ち込んだ8月のデータが、9月の ISM 製造業指数、非製造業指数ともに回復するかどうか、回復するっていうのが一般的な見立てになってるんですけれども、はい、これが裏切られた場合、マーケットへのドルが売られるような影響というのを考慮しなければなりません。まあ、そして、金曜日はこれ雇用統計ということになりますから、まあ、アメリカの、12月の利上げの方向性というのが果たしてそのまま行くのかどうかということが、これからの10月以降のポイントになってくるかと思います。そんな意味で今日はですね、素敵なゲストの方にですね、そのアメリカの12月の、利上げ、これがあるのかどうかというようなことについて最初に教えていただければなと思ってる時代なんですけどね。
国際情勢の専門家の方をお迎えしました。この後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは番組初登場、国際エコノミスト金森かおるさんです。金森さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。さて、その12月のアメリカの利上げ、FOMC ではメンバーの17人のうち14人が、12月年内には利上げをするだろうというようなことを、前回の資料では出てたんですけれども、金森さん、まずこのあたりお話伺えればと思います。
は
い、
FOMC のメンバーの構成を見ますとね、9月の時もそうだったんですけれども、まあ、2、3ヶ月前から明らかに利上げの方に傾いてたことは間違いございません、
はい。
ではなんでひっくり返ったのかということなんですけれども、 要するにボードと言われるですね、あの議長副議長およびまあニューヨーク連銀の総裁あと2人ほどいるんですけどね、この中核メンバーがどうなるかで大体人数構成からいきますとですね、実は12月も同じような構成になる可能性が高いということなんですね。つまりこの5人のメンバーがどっちに転ぶかで全てが決まるぐらいに考えていただければ一番妥当ではないかなと、
はい、
つまりもっとはっきり言えばアメリカの中央を握っているメンバーがいくら地方の連銀総裁が叫んでもですね、自分たち その哲学はそのまま通してしまうというそういう状況です、
はい、
でもう一つはご存じの通り去年の12月に利上げした後全然やってない。で、まあ、本来だったら金利があるべき政策金利がないですからね、うん、でそれは異常だと、したがって通常に戻すのは当たり前だろうと、はい、それは正論です。でただ問題はじゃあ今 そのファンダメンタルスだけで我々が予測できるかと言いますとね、実はこれできないと思うんですね。でなぜできないか、やはり外部環境という問題が特にこれから具体的に、ね、出てくる可能性が高くなったなという気がして、
はい、
でもう一つはそのよく言われるその雇用と物価に関する2つの責務がありますからね、これうまくクリアしてるんじゃないかという見方が多いですけれども、
はい、
例えば残念ながら労働情勢指数というですね、総合的な指数労働環境それを見てみた場合に、はい、今年1月から7月までデータが出てますけれども1勝6敗なんですよ。つまりほとんどマイナスになったことはないのに、マイナスが6回続いたんですよ。最近ちょっと1回だけプラスになりましたけど、また7月はマイナスに沈んでしまった。これはデータ的に言いましてね、これだけマイナスになっちゃった時には過去に何回かありますけど、これそうですね、30年間で4回ありました、4回ぐらいありましたけどね、ほとんど利下げもしくは徹底したその政策の管理ですね、これをやってきたはずなのに、もっと広い状況が今労働情勢室で、推移しているにもかかわらずなぜ利上げする必要があるのかということですね、う
ん、はい、
それから物価に関してもそうですね、うん、近づいたと言われる 2% ですけれども、コア PC デフレーターがわずか 1.6% でしかもうろちょろしている、
はい、
1.4、1.5、1.6、1.7つかないと、そういう状況ですからね。しかも PC デフレーターの方はコアの方じゃなくて、これ 0% ぐらいですからね、伸びが、
はい、
で、じゃあ賃金はどうなってるかと言いますと、確かに伸びてはいますよ。これは1年前に比べて 2.4 から 2.5% ぐらいです。ところが物価上昇を要するに考慮しますとね、現実には 1% 以下の伸びなんですね。物価は上がってますからね、多少、
はい、
でそれを引きますとね、ほとんど伸びてないと。つまり生産性が悪いんで、企業の方は利益を確保したいために人は取りたい、設備投資しませんからね、人は取りたい、だけども賃金を抑えたい、こういう状況ですよ。こういうものを考えますとね、さあいろんな方面総合的に判断して12月の利上げはまずできないんじゃないかと。
12月利上げなしという捉え方した方がいいわけ
ですね。まあ、これからもう一つ申し上げる、外部環境の中で決定的なものは今出てきそうだなと思います。
外部環境で決定的なものが出てきそう、はい、いやそこはぜひ伺いたいですね。
そこなんですね。問題は今注目すべきはサウジアラビアの状況ですね。ほとんどの方が、ユーベですか、一昨日ですか、サウジがオペックの理事総会に変えましてね、オペックだけの合意でちょっとこう増産をやめようじゃないかと、
はい、
こういう形に、協定ができたっていう話ですけどね、
はい、
よくよく原文を読みますと協定ではなくてそうしないかという話でですね、要するに全体が反対意見なかったという程度なんですよ。
で提案で終わってるということですか。
そうですね、その証拠にわずかその発表があっても WTI で 1.5 ドルくらいしか上がらなかったという状況がはっきり見えております。ただ、
ね、
それに興味を持つよりかよほどすごいのが入ってきてるんですね、これが9月の28日の段階で決まりました米下上院、上下両院のテロ支援者制裁法法という法律です。
それはどういう法律なんでしょう、
は
い、
これはもう簡単な話、2001年9月11日の同時テロありましたね、
はい、
3000人ぐらい亡くなりましたけれども、そのご家族の方親類の方々が、何回か訴訟を起こしてるんですけどね、これはダメだという形で裁判所が全部蹴られてるんですね、もう蹴られないようにするということで議会が 法案を出してきた。これなかなか難しかったんですけどね、9月9日の日に上下両院通ったんですよ、
はい、
で大統領はダメだと、これはもう国家の関係がまずくなるからダメだという形で、拒否権をしたんですけどね、すぐにこれもう一回出してきたんですね、それで、28日の日ほとんどもう反対がないっていうぐらい、例えば上院が97対1、下院が348対77、これで通っちゃった、これでも大統領どうしようもなくなった、
はい、
ということは今後このサウジアラビア政府もしくはサウジアラビアの例えばある企業団体だったり、そういうところに、グループでですね縦断措置を起こされる可能性がある、アメリカ その国民の方から、そうすると今の推定で言われるのがおそらく日本で1兆円単位以上のものの訴訟になるだろうというふうに言われてましてね、でこれはサウジ一番嫌がってたんですよ、冗談じゃないという話ですね、なんで俺たちが 9.11 やったのかという話ですよね、でも実際には19人の犯人のうち15人がサウジアラビア国籍ですから、これはまあしょうがないですよね、で、結果サウジアラビアは相当今怒ってます。で同時にサウジアラビアは油からの脱出を図って2030年までに国家を全部変えてしまおうという大変なビジョンを持って、ムハンマド副皇太子が主導権握ってましてね、最初の5年間すごいスピードでその改革を始めてますもう、で財政赤字が膨らんできて、今回のイランとの合意がねその辺にあるんじゃないかっていう、随分その新聞に書き立てられてましたけども、私から言わせれば冗談じゃない、そんなもん関係ないよ、今サウジが思ってるのは、今この法案取ったおかげで何をやるかと、一つはアメリカからの足を抜くと、その意味でアメリカに投資している金融資産全部で7500億ドルありますけれども、そのうち最低限おそらく最初の段階では米国債を売ってくると思いますよ。で今ちょっと不穏な動きがあるのはジャンク債ですね、アメリカのジャンク債の先物市場ですね、大量の売りが出てきてるんですよ。何かを嗅ぎつけてるんですね。でこれ私はおそらくこの問題ではないかなという気がします。で、これが出てきたときにまずこれリスクオフのアクションに出ますからね、で、もっと怖いのはサウジの通貨リアルって言うんですけどね、これ1ドル 3.75 リアルで30年前にペグ制を引いてます。これアメリカの協力のもとでやったんですけどね、まあ、主導権アメリカに握ってました、湾岸諸国も全部ペグ制引いたんです、でクウェートは EE 戦争のその後ですね、一旦ペグから逃げてますけれども、他は全部ペグ制です、でこれをやめるということになると実力以上 その通貨の高さになってますから、一気に 20-30% わずか1週間で落ちるはずですよ、
サウジ以外の国も抜けるということ、
そうです、湾岸諸国みんなに抜けます、でまあ、これは時間がないから言えませんけどね、1973年から4年にかけてアメリカと湾岸諸国を密約結んでるんですよ。で例えばオイル の通貨全部ドルにしようと、で儲けたものは指定の口座に入れてくれと、アメリカの、それでそういうふうにしてこの欧州にたまったドルを今度はいろんなところに使っていったってアメリカの戦略があるんですよ。と同時にその、預金をボンドにしていずれも好きなだけ兵器は売却しますよと、で、決済は10年20年契約だと、非常にそういう戦略的にもあったんです。その流れの一環なんです。で、これをドルペグを削るということで、すりカットするということは、これはすごいこれリスクオフになります。で、その収入が減った分だけ各湾岸諸国をどうするかというのは増産に入るのは当たり前ですからね。そうすると、今回の何か約束等に近いようなことは、全くこれ意味がなかったということになりかねない
んで、今 WTI50 ドルに迫る勢いになってますけれども、はい、そうすると今後原油価格いかがでしょうか。
僕は年末にかけて仮にサウジアラビアがその通貨の方にまで触ってくるんであれば、その時はもう30ドルぐらいまで落ちますよ、今年中にね、ではなくてとりあえず米国債ぐらいでやめようというんであれば、それでも40ドル切るぐらい、38ドル9ドル、このまでは最低限落ちるでしょう、
はい。
で怖いのは両方やった場合、これは20ドルくらいまで行く可能性がある、来年の例えば1月2月に向けて、そういう動きが1ドルも出てくれば、もうその瞬間から FRB は12月に利上げないと構えないと思います。
なるほど。アメリカ国債を売る時のマーケットへの、はい、まあ、様々な形での影響というのは出てくるはずです
ね。これ怖いんですよね、完全にもう想定外ですね、ブラックさんと言われるですね、これですよね。でここまでまだ市場が読んでませんので、残念ながら、したがって、我々特に日本のマーケットも当然その中に入り込まざるを得ないという形になるんで、これは今日も時間なかって言えませんけれども、したがって日銀はあることを今構えていると、 ということをだけ申し上げておきます。それをクリアできるぐらいの大変な内容を今構えていると思います。
アメリカ国債 1.6% ぐらいですけど、サウジアラビアがまだ第一弾売るというような状況になると、はい、あの金利は 2% 近くまで上がったりとかするんですか？
当然アメリカ抑えたいですからね、抑えてきはしますけれども、とにかく今ライボーの、ね、3ヶ月っていうのは、あの通常であれば 0.6 ぐらいでいいものが 0.85% ぐらいになってますからね、うん、これ自体がもうあの本当はもう利上げできないという状況ですけど、うん、ライボーがおそらく 1.2 とか 1.3% になるはずですよ、うん、というのが一番怖いです。いくら米国債10年債をあの抑えようとしても、うん、ライボーが上がってくればこれであの12月の利上げできないということ、実態にはもう利上げしてる形になりますから、うん、ライボーの金利が上がるということは、
あの短期金利の方が上がるっていうようなことがあり得る、
ね、つまりドルに対する需要がすごくあの増えるということになります。
それはあの株式の取引を行っている世界の投資家にもやっぱり影響を与えることがこれ、
そうなったともうしょうがないですね、大きく下がるというふうな、まあ、トリプル安ですよね、うん、そういう形になりますの でこれを構えて我々は投資の戦略を練らないといけないということになりますから難しいですよ、正直言いまして。
それとあとベック製をここから抜けるというようなお話になると、ええ、あのサウジアラビア通貨安と、はい、言ったもの、これが他のなんて言いますか、アジアの新興国に影響を与えるということはこれありえますかね、は
い、ありますあのイコールになっちゃいますよね、うん、同じことが起きる可能性は連鎖反応ですね、うん、ただサウジアラビアはそれやれば外資がどんどん入ってこれるわけですよ、日本もアメリカもそれにみんな狙ってますからね、サウジは非常に期待を持ってサウジに対するあの、まあ、膨らみは大きいですからね、でそれはそれでサウジとしてはありがたい、しかもサウジの国内産業も輸出するときに通貨は安いですからね、これは儲かりやすい、まあ、今なかなかないですけどね、これからそれ 2,3 年で実際にこの工場が作動するところは行こうというのがムハンマド副皇太子の戦略ですから、
ここからでは我々も含めて違った世界観といったもの、はい、これが、年末から本格的に展開されるということも考えながら自分の資産を守っていかなきゃいけないわけでしょうかね。
そうです、まあ、年末まで待てるならいいですけどもね、例えば10月になっていきなりサウジが行動を起こしてくるということも十分ありえますんで、だその意味でこの夏にオイルの協定がね、オペック内で、まさかと思ったものがあの生まれたと、これは明らかに何かあるなというふうに解釈するのは正しい見方ではないかなと思います。
11月末にオペック総会、
またありますけどね、その間もおそらくとんでもないことが起こる可能性があるんで、サウジの動きにはとにかく注目していただきたいと思いますね。
今なんかヨーロッパのドイツ銀行ですとかアメリカの利上げですとか、はい、そんな話してますけど、金森さんの話を伺ってこの中東サウジアラビアの存在、もう一度ここ関心を持って見ていきたいなと、もう胸にあの秘めたところでございますけどね。
そうですね、本日のゲストは国際エコノミスト金森かおりさんでした。金森さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて番組もそろそろお別れのお時間ですが、
はい、まあ、金森さんのお話非常に奥深いですよね、
はい、
ここで、中東の知識っていうのを蓄えながら、まあ、次のあの世界の形っていうのをまた考え直してみたいなと思います。
そうですね、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺います。鎌田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。